There he is. Pope Leo the Tenth.
ルターの時代の、ローマ法王であった、レオ十世。ローマ法王だったんですね。
Oh, okay. Pope Leo the Tenth was quite a man.
レオ十世っていうのはとんでもない、王王でした。
One historian says he was elegant, worldly, and sophisticated.
ある歴史家はですね、このレオ十世のことを非常に高慢で、そして世俗化された王だった、世俗的な王だったと言っています。
He was consumed with political and family ambition.
で、政治的にもまた自分の出世にも非常な欲を持っていたと。
His aim was to increase his own political power.
ローマ法王として自分の権力を最大限に用いていく、またはそれをさらに権力を増やしていくことに興味を持っていました。
In our time, we're used to thinking of the popes like John Paul II or Benedict XVI or present Pope Francis as good Christian men.
私たち最近のこの20年30年ですかね、ローマ法王を見てますと、ヨハネ・パウロ2世ですとか、そして今ローマ法王であるフランシス法王を見ますと、このいい立派な法王を知っています。
But Pope Leo X was not that kind of man.
けれどもレオ10世ローマ法王はですね、今私たちが知っているような良い法王では全くなかったということです。
When he first heard of what Luther had done in publishing his 95 statements,
で、このローマ法王、当時のローマ法王であったレオ十世がですね、ルターがやったことを知ったときに、
The Pope said, "Oh, he's just a drunken monk, and he'll get over it soon."
酒に酔って、この九十箇条を勝手に教会のドアに打ち付けた、まあ、酔っ払いだったと。で、目が、まあ、酔いから覚めたら自分のしたことが過ちだったと気がつくに違いないと、こう王は言ったそうです。
But as the Lutheran teaching spread more and more and the movement began to grow, the Pope finally excommunicated Luther in the year 1520.
1520年、ですから3年後ですね、1517年にルターがその95箇条を掲げた後、まあ、最初は取るに足らないことと思ってたんですけど、気がついてみたらあっという間にヨーロッパ全土にも広まってですね、3年後にはこのレオ10世は、ルターを破門にしました。もうカトリックの司祭ではないということで破門にしました。
That meant Luther would not be permitted anymore to receive the bread or wine in Holy Communion.
ローマカトリック教会から破門されたということは、ルターはこの祭祀、聖餐式に預かることができない。
The following year, the Roman, the emperor of the Holy Roman Empire, who was the top political power in Europe at that time, put Luther under a ban, which meant anybody could kill him with no consequence.
で、当時の、ドイツの王様はですね、このローマ法王がそういう破門ということになったので、ルターがもしドイツにやって殺されても誰も責任を問われない。そこまでルターは、除外されてしまいました。阻害されてしまいました。
Well, there's a lot to tell about Luther, but I haven't time today.
ルターについてですね、お話したいろんなことがまつわる話がありますから、でも今日は時間がありませんから先へ進みたいと思います。
He had his flaws as well as his good points.
もちろんルターにも人間として完全ではありませんから、正しい教えだけなくて間違ったこともありました。
Anyway, Luther's teaching spread more and more, and finally his followers drew up a creed or confession of Lutheran beliefs.
でルターの教えがヨーロッパ全土に広がっていってですね、でルターの今度は弟子たちが、生徒たちがそれぞれの、信仰、まあ、信条、そしてその教義を掲げていきました。
That's the Augsburg Confession.
で、アウスブルグ、オクスブルグの信仰告白っていうのを最初に起こりました。
Various Reformed churches following John Calvin drew up their, their, creeds or confessions.
今の教会の歴史の中にあって、教会の信仰告白、または信条ということですね、カルバン の, この改革派の流れを受ける教会が多いと思います。
The Dutch Calvinists formed the Heidelberg Catechism.
オランダの改革はこのハイデルベルグの信仰問答を大切にしました。
Later, the English Calvinists formed the Westminster Confession.
そしてその後しばらく経ってからイギリスのルターの影響を受けた弟子たちはウェストミンスター信仰問答を、信仰教理を立ち上げました。
These confessions are still the doctrinal or theological standard for those different churches.
で、さまざまな教会教派が現在もありますけれども、それらの教会の中にあって、その当時、15世紀、16世紀に生まれた信仰問答、または信仰教理をですね、今もその伝統を続けています。
Now,While this was going on, there was another group of people who felt that Luther and Calvin had not gone far enough.
で、これらの宗教改革の波といいましょうか、運動が起こっている中にあって、ルターやカルバンだけでは不十分だと考えて、さらに先に進む人たちが起こされてきました。
This movement arose in the Netherlands, Holland.
オランダでこの動き、働きがですね、起こされました。
The leader was a man named Menno Simons.
次かな。ここでカルバンがいて、はい。
There he is.
メノ・シモンズですね。
Menno Simons was a serious student of the scripture.
メノ・シモンズっていうのはルター同様に聖書から真理を学んでいく、聖書を熱心に学んでいました。
His idea was that we should not do anything in our churches that is not sanctioned in Holy Scripture.
で、ヒモズが教えてた大切なことは、聖書のみが真理で、聖書に書いていないこと、書かれていないことに従ってはならない、まあ、聖書に書いてあることに従いなさいということを教えました。
So, these were more radical.
で、まあ、どちらかというと、その当時はですよ、この目のは過激的な、教えに見られていました。
Another of Menno's strong emphasis, Menno Simons' emphasis was on the idea that we should understand the teaching of Jesus in the Sermon on the Mount literally.
でもう一つ目のシモンがですね、強調していたのは、マタイの福音書の5章6章に記されている三条の水訓を文字通り、守る、それを読んで、信じて守るということを強調していました。
Love your enemies.
何時の敵を愛しなさい。
If one strikes you on the right cheek, turn to him the other cheek.
右の頬を叩かれたら左の頬を出しなさい。
Do not resist one who is evil.
で、悪を虐げてはならない。
And therefore, Menno Simons taught that it is wrong for Christians to engage in war or to become soldiers in battle.
ですから、この教えを持ってシモンズが教義として教えたのは、まあ、反戦運動ですね、敵を殺してはならない、戦争してはならない、そして軍隊に参加してはならないということを教えたわけです。
Menno Simons' followers took his first name as their name, and they are called Mennonites.
で、このメノ・シモンズ、メノ、そのファーストネームを取ってですね、今もありますけど、メノナイトの教団が生まれたわけです。
And to this day, the Mennonites are strongly pacifist church.
で今日に至るまで、メノナイトの人たちは平和主義者ですから戦争に参加することも、まあ、敵を戦争で殺すこともしない軍隊にも徴兵、参加強兵隊として参加しないということを主張しています。
So here we are 100 years after Luther and we have many different churches.
17世紀ルターが16世紀に95箇条を掲げた後100年間で100年の間にこれだけの教団教派が生まれました。
He had never intended that.
ルターは自分がその95箇条専門を掲げた時に教会がそこまで分断されていくまたは分裂していくことは夢にも思っていませんでした。
And if a truly spiritual man had been the Pope, I don't believe the church ever would have split.
これは私の試験ですけれども、もし当時のローマ法王が、レオ10世でなければ、霊的に正しい人であれば、ここまで、宗教改革の流れで教会が分断、分裂することはなかったと思います。
In the century following Luther, 17th century, you had the outbreak of the 30 years war.
で17世紀になりますと皆様歴史であったかもしれませんけど30年戦争が起こります。
For 30 years, war raged back and forth mostly across Germany.
で30年戦争のもちろん中心となったのがドイツでした。
Many of a number of different countries joined in at one time or another.
でもちろん近隣の国もその戦争に巻き込まれて30年戦争の中に巻き込まれてきました。
Essentially, this was a war between Catholics and Protestants.
で根本的には何が起こってたヨーロッパの30年戦争は何かといえば宗教的な戦いであった。西方教会と東方教会ごめんなさいプロテスタントとローマカトリックが戦ってたわけです。
And as with any war, it was accompanied by great suffering.
でこの世におけるいかなる戦争にあっても一番弱い者が被害を受けたくさんの苦しみがこの30年戦争の間にヨーロッパでもたらされました。
Particularly in Germany.
特にドイツでその苦しみは大きかった。
There was famine.
食料が戦争によって、畑が荒らされて足りなくなってしまう。
And here and there in city after city, plague broke out.
で食料が足りなくなるわけじゃなくて疫病も広がりました。
One of the hymns that we sing, Now thank we all our God, was written by a pastor who was ministering to people during this 30 years war.
で賛美歌の中にですね、今我々は神に感謝するっていう賛美歌があるんですけども、この30年戦争の最中にそういった貧しい人、傷ついている人々を飢えている人たちに牧会した牧師によって作詞された賛美歌があります。
He says that during the height of the plague, he had as many as 50 funerals in one day.
でこの30年戦争の中にあってですね、戦争で命を落とす人じゃなくて、飢えや病気で死ぬ人の葬儀を1日に50件もこの牧師司祭を行ったという記録がありました。
I think it is very remarkable that in that kind of situation he could write a hymn, Now thank we all our God.
で、そのような悲惨な状況の中にあって、この牧師が今我々は神に感謝するという賛美を捧げることができたことは、
It was really a sad time. Christians fighting against Christians.
何よりも悲惨、悲しいことは、キリスト者同士がこの30年戦争の中にあって戦ってたということです。
Not only Catholics against Protestants, Protestants against Catholics, but also Lutherans against Baptists and Reformed people against Baptists.
で、カトリック対プロテスタントという戦いではなくて、プロテスタントの中にあっても、ルーテル派の人たちがバプテストと戦い、また改革の人たちが他の教派と戦い、そういう教派同士の教団教派の戦いが起こってたということです。
Well, the hostility that war engendered lasted for a long time.
ですから敵対心がこの教団教派の中にここから生まれていったということです。
When I was young, Catholics and Protestants would have nothing to do with each other in the United States.
私がブレア先生が若かった頃ですから、70年80年前の時代、カトリック・プロテスタントは完全に敵同士でした。
And, we didn't even consider each other to be Christians.
お互いに70年前、80年前の時代にあって、カトリック・プロテスタントはあれは間違いだと言ってたわけです。プロテスタントはカトリックをキリスト者と認めないし、カトリックはプロテスタントをキリスト者として認めていませんでした。
Happily, things are quite different today.
幸いなことに、70年80年後の現代ですね、プロテスタント・カトリック教会はもう少し仲良くしています。
One reason for the difference, I think, is the occurrence of Vatican II back in the 1960s.
で、一つの理由はですね、皆さんも歴史で習ったと思いますけど、1960年に発令されたバチカンの第二会議というんでしょうか、バチカン II という会議が持たれたときに流れが変わってきました。
The Catholic Church made a number of changes in its practice at that time.
で、1960年代に起きたこの会議を通して、カトリック教会、ローマカトリック教会の内部でさらに大きな改革が、改善するための改革が進んだということです。
Lay people were encouraged to read and study the Bible for themselves.
特に大きなことは、信徒が自ら聖書を開いて聖書を学ぶことができるようになった、進められたということです。
So today you have Bible study groups in America where Protestants and Catholics were studying together.
で、現代のアメリカを見ますと、このバチカン第二会議の影響を受けてですね、今聖書を学ぶグループ、超教派のグループでは、カトリックの信徒とプロテスタントの信徒が一緒になって聖書を学ぶことができるようになったということです。
Up until 1960 something, the mass, the Roman Catholic equivalent of Holy Communion was always conducted in the Latin language.
このバチカン、第二バチカン会議が行われ、発令される前はですね、カトリックにおける、聖餐の時、ミサはですね、すべてラテン語で執り行われていました。
As a result of the Vatican II, this, pardon me, this council, churches were encouraged to use the language of the people, whatever country they were.
松田さん、第二バチカン会議でいいんですかね、正しくは名称。このバチカン第二会議をもってですね、カトリックの聖餐ミサの中にあって、それぞれの国の言葉でそれを執り行ってよいということになって、分かりやすくなりました。
One big change was that Protestants were no longer to be considered outcasts and non-Christians. They were now to be considered separated brothers.
微妙なところですけれども、そのバチカン第二会議発令によってですね、それまではカトリックの人たちはプロテスタントの人たちを全くキリスト者ではないということで、罪人だということで見ていたわけですけれども、その発令の後はその弱い兄弟まだ完全に受け入れられてないわけですね、弱い兄弟として受け入れてくれました。
Now, some of the churches, for example, the Lutheran Church held a lot of discussion with the Catholic Church to see if they couldn't come together.
で、どのようにしたらこのルーテル派、カトリック、それぞれエキュメニカルな働きというんでしょうかね、一緒に来ることができる、少しずつ近づいた気がします。
And the Anglican Church has also considered somehow coming closer to the Catholic Church.
で、アングリカン聖公会の教会もカトリックの教会に歩み寄ることができました。
There are still things that separate us from the Roman Catholic Church.
現代にあってもまだまだいろんなことが私たちをローマカトリックの教会から、分断というか分かれています。
I have a list of five things that are barriers to becoming one with them.
で、5つのことがですね、今私たちがローマカトリックの教会と一緒になれない、妨げている要素かなと考えています。
First, what really happens in the serving of bread and wine in the Mass or the Holy Communion?
まず第一に、聖餐においてこの私たちがキリストの体である象徴するパンを分かち合うときに、またキリストの流された血を象徴するブドウジュース、またはワインを分かち合うときに、そこに大きな認識の違いがあるということです。
The Catholic Church teaches, they taught at Luther's time, and they're still teaching today, that the bread in the Holy Communion is actually, becomes actually the body, the real body of Christ, when the priest says, this is my body.
で、カトリックの大きな違い、16世紀のルターの時代から今も変わらないのは、聖餐の時にこれが私の体ですと言った時に、パンがイエス・キリストのそのものの体を表している、生体配慮と言いますけれども、キリストの体であるということを言います。
It still looks and feels and smells and tastes like bread, but it is really the body of Christ.
口の中に入れたときに、それはパンであり、クラッカーであり、抹茶であり、小麦粉の香りがして、味がするわけですけども、それはカトリックにおいてはキリストの体であるということをはっきりと教えます。
And the wine is the really, real blood of Christ.
そしてワイン自体も、これがキリストの血です。私の血ですということで、キリストの血そのものであるというふうに教えます。
For this reason, for many centuries, the lay people...were not served wine in the mass.
で、このことをもってですね、大切な貴重なキリストの体、キリストの血であるがゆえに、一般信徒の人はカトリックでミサの時にワインを受けることはできませんでした
。There was fear that they would spill it.
で、何が恐れられたかという時に、その杯を分かち合う時に床にこぼしてしまうんで、一滴でもこぼしてしまったらもう大変なことだということで配られませんでした。
That changed in the Vatican too. Now the lay people are given both the bread and the wine.
ルターの時代から1000年経って、バチカン2、1960年代で発生したバチカンの第二会議によってですね、一般信徒もカトリックの教会にあって聖餐に預かることができるようになりました。
A second, I should just say, of course, we Protestants do not believe the bread becomes the body of Christ.
2番目に、その前にですね、私たちプロテスタントは聖餐においてこれは象徴であって、キリストの体またはキリストの血そのものであるとは受け止めていません。
It is a metaphor.By which we receive Christ through faith.
私たちが信仰によってイエス・キリストを信じて受け入れたということを表すために、例えとして私たちはこの聖餐の時にキリストの体を象徴するパンを配り、キリストの血を象徴するワインを、ブドウジュースを配ります。
The second difference is the high place that the Catholic Church gives to the Virgin Mary.
2番目の大きな違いは、このイエス・キリストの母親であったマリアをカトリック教会では高い位置に置いて、最も高い位置に置いているということですね。
One of the Catholic prayers is, Hail Mary, full of grace, pray for us sinners now and in the hour of our death.
で、カトリックの教会にあってはマリアに向かってマリアの名によって祈るわけですね。聖なるマリア様、どうぞ私たちをこの苦しみから救ってください、助けてくださいとマリアに向かって祈ります。
That beautiful music, Ave Maria, the words to it are that prayer.
で、私たちアベマリア教会でも演奏したり賛美しますけども、この歌賛美そのものがマリアに向かって祈られているということです。
Well, we respect Mary as the mother of Jesus.
プロテスタントはマリアを主イエス・キリストのこの人間の母として敬っています。
But we do not direct our prayers to her.
でも決して私たちの祈りをマリアの名前によってまたはマリアに向かって祈るようなことはしません。
The third difference in the Catholic Church, the final authority is the Pope, and the Church owes their obedience to the Pope.
で、3番目の大きな違いは、カトリック教会はローマ教皇、ローマ法王が最高の権限を持って最終的な判断をする一番偉い人として捉えています。
And, the fourth idea is, our view of church tradition. In the Catholic Church, church tradition is placed alongside scripture as of equal authority.
教会の伝統ですかね、慣習にも4番目の特徴としてこの聖書の捉え方に違いがあります。
And the fifth difference. Fifth difference is that, excuse me, the doctrine of salvation.
で、5番目のこれ大切な違いですけども、救いの教理のに違いがあるということです。
The Catholic Church does not officially teach that good works, your good works can earn salvation.
カトリック教会はですね、この声を出して良い行い、善行をすることによってこの救われるということを歌ってはいません。
But,The way that the doctrine of justification is taught gives to people, to the ordinary lay people, the idea that somehow my salvation is dependent on my performance of good works.
私たちプロテスタントは信仰義人ということで、信じれば義と認められるということを教えられていますけど、カトリックの人たちは良い行いをすることによって救われるということを教えられています。
Now, I want you, I don't want you to go away from here thinking, oh, the Protestants are so divided, that's hopeless.
今日のですね、講義はどっちかというとこの、まあ、否定的っていうんでしょうか。この分断の歴史がずっと続いている教団教法がたくさんあって、プロテスタントの歴史っていうのは悲しい歴史なんだっていう、まあ、そういう印象を持って皆さんに書いていただきたくはないということですね。
Actually, Protestants are very much united on the basic essentials of their faith.
で、プロテスタントの歴史の中にあって、ルター以降ですね、その教会教法は違いますけれども、その中にあって、根本的な要素においてここだけはみんな賛成することができるということが、いくつかあります。
This year, in January, beginning in January, a group of 24 theologians from many different denominations in Protestantism came together and through the last several, 6 months or so produced a statementof their belief that they could all agree on, even though they were in different churches.
今年ですね、このプロテスタントのさまざまたくさんある教団教派のリーダー指導者たちが集まってきてですね、プロテスタントの信仰、まあ、教義、教理、キリスト教の教義でここは一致しているということを確認しました。
The statement they produced is divided into 12 parts.
12項目にですね、分けて教えられました。
This was just produced just last month.
先月これはまあ、記事になったばかりです。
First, I'll just give you the idea, the titles of these four. The first is, of these 12, I mean, the first is, who is God?
で、これ信仰問答でやりましたけど、最初に問われていることは神とは一体誰なのか、何なのかということは問われています。
We all Protestants believe that God is three, Father, Son, and Holy Spirit.
でまず第一にプロテスタントが信仰を、まあ、同意している確認していることは三位一体の神を信じています。父なる神、御子イエス・キリスト、そして聖霊、三つの威嚇、違う人格を持った神を私たちは信じていますということで、ここで同意しています。
二
番目に
What is the Bible?
聖書とは何ですかという質問が信仰問題ありますけれども、聖書とは何か。
These theologians came up with the statement, it is the only infallible and sufficiently clear rule of authority for Christian faith.
で、多くの神学者がさまざまな教団教法から来て集まって、この聖書において一致していることは間違いのない、誤りのない神の言葉であるということで一致しています。
Notice the word only, the only.
でここにカトリックとの違いがありますけれども、聖書が私たちの権威であるということ、唯一の権威であるということ、で先ほどお話したようにカトリックはローマ法王が最終的な権限、権威を持っていますけど、プロテスタントは聖書に最終的な権限、権威があるということを主張しています。
Point 3
番目に
What is man? What does it mean to be human?
で人間とは何ですか、人間とあるという意味、人間であるという意味はどこにあるか。
Man is created in the image of GodTherefore has inherent dignity.
これも信仰モードに記されていますけれども、人間は神の形に似せられて創造された、そして男性女性に創造されたということを信じています。
4
番目に
Why should there be such evil and suffering in the world?
で4番目はなぜこの世に苦しみや、悲しみがあるのか、まあ、そして悪がこの世にあるのか。
The reason is the human race is corrupted by sin in its rebellion against God.
その理由として人間は堕落してしまっているから、神に対して反抗して、そして罪を犯したゆえに堕落してしまっているから、私たちの人間の世界には悲しみが、苦しみが、そして悪がはびこっているということです。
Who is Jesus Christ?
5番目にイエス・キリストは誰ですかという質問に対して
Jesus is fully God and fully man.
イエス・キリストは 100% 神であり 100% 人間であるということを信じています。
6. What does Christ's death on the cross mean?
で
What did it accomplish?
6番目に十字架の上でイエス・キリストが私たちのために死んでくださったことは何をもたらしたのか。
Their statement says it was a once for all sufficient and perfect sacrifice to God by which we are cleansed of our sin.
で、キリストの十字架の贖い、この贖罪の働きによって私たちはキリストがたった一度十字架の上で死んでくださったことを通してイエス・キリストを信じる者は救いに預かれることを信じていますという声明が発題されました。
And the merits of Christ's death come to us only by grace, solely by grace.
で、これも改革可能性ですけれども、ただ唯一恵み、神の恵みによって私たちは救われているんだ。
Not because of any good work we do.
良い行いをしたから救われるのではなくて、神の恵みによって私たちは救われている。7番目、福音とは何でしょうか。
The gospel, if a man repents and trusts in Jesus Christ for his salvation, he is fully forgiven.
福音とは、罪人が救い主イエス・キリストを信じることによって救われる。信仰義人のことを明確に捉えています。
You understand, I'm giving you just the briefest form. The statements are much longer than this.
実際のこの先月印刷された記事はもうちょっと長いんですけども、その短いところだけをまとめてですね、皆さんに知っていますけど、福音とは要するに信じることのみ、信仰のみ、信仰のみによって義人、正しいものとされると教えることです。
Eighth, who is the Holy Spirit? What is his work?
で、8番目に、聖霊の働きとは何ですか。聖霊の威嚇、そしてその働きについて確認しました。
Answer: He is a third person of the Trinity, active in a personal way, the personal presence of God in our world today.
聖霊とはこの三位一体の神の3番目の威嚇であって、そして私たちの助け主、慰め主として私たちと共にいて、今もなお働いてくださっている方であるということです。